リューム6、チチキューマックを始めます。
第6回ボリューム6 被っちゃったね
今日はヨーヨーが雨の中、うん、アップルストアの前に行列にまた並んでるみたいなんで、なんそうです、仕事で来れないんで
ちょっと寂しい
寂しい
何週間ぶりだ、
2,3 週間ぶりですね。聞かないか、3週間か、
こんなもんかな。
秀樹教授やヨーヨーさんいろんなところに出てるんで
いやいや、俺は一箇所だけですよ。
あ、そうですか。
ヨーヨーがなんか出ずっぱりだね。
なんかカリスマポッドキャスターって呼ばれてるらしいね。
なんか不倫宣言したんでしょ
そう不倫宣言したんで、うん、FA でなんかいろんなところからオファーがあったらしい。
まあフリーだから頑張んないとね自分が喋んないと誰も喋ってくれないからねそれでこの 2,3 週間になんかあったらしいじゃん。
そう、 iPad を買ったんですけど、119 Mac をやっててこの発言はないとは思うんですけど、うん、iPad だけあればいいやだって全て完結しちゃうんだよね。だってさ、メール書いてさ、ツイッターやって動画見て終わりじゃん、一日が。からさ、
そうだね、基本そうだよね。
iPad だけでもういいね。だから119 Mac じゃなくて1110Pad ということでね、新番組をやってもいいくらいですね。
でもそんな iPad 使い方わからないとかないでしょ。
ああ、iPhone やっぱり使ってるとそれはないよね。もう使い方的にわかんないってことはほとんどないね。
ね、アプリケーションごとにいろいろ使い方は覚えなきゃいけないかもしれないけどね、うん、ただ起動させるのは押せばいいだけだからね。
そう思ったんだけど、
うん、
だんだんさ、やっぱり Mac は Mac で進化していくだろうけどさ、パソコンっていう形じゃなくなっていくんじゃないの。
あ、それはね、俺もずっと思ってて、うん、まあ、これ iPad が出た時から秀樹22さんが提唱してるんですけども、うん、やっぱりキーボードとマウスがなくならないことには、うん、お年寄りには、うん、なかなか浸透しないんじゃないかなと思ってて、うん、まあ、そういう意味では iPad なんかはすごく直感的なので、うん、まずマウスを排除しちゃったからね、
うん、そうなんだよね、
未来的なデバイスかなと思う。
で、うちら25日宣言ということでね今となって言うと25日あたりって言ってたんで大丈夫ですね
そうそうそう、アメリカ時間のことも考慮して26かもしれないとは言っといたんだけ
どそうそうそうそう、でもちょっとあと2日ぐらい足んなかったのよね。
でも基本的にはさ、俺が一番言いたかったのはモバイルミーのことなので。
あー、そうかそうかそうかそうか
外れてるね。モバイルミーどうすんだろうね、まだ全然動きがないね。
まあいろいろあるネタは持ってるけど今ここで喋っちゃうとまずいんで、ちょっと口チャックしておきます。
そうだね。はい、そういうわけで、うん、今回は地味なところ重箱の隅をつつくような感じでやっていったと。題してオプションキーを科学するっていう、ね、
おー出たな教授。
Mac で言うところのコマンドキーとその隣にオプションキーっていうのがあるんですが、うん、配列によってはコントロールキーっていうのが近くにあったりなかったりするんですけども、
うん、
まずオプションキーね、
うん、
これで何ができるのかと。最初の頃にもちょっと紹介したんですが、
うん、
iTunes と iPhoto、
うん、
これ起動するときにオプションキーを押したままやれば、
うん、
ライブラリーを選択できるっていうのやったよね、
うん、やったね。
エッチな写真はオプションキーを押しながらライブラリーを作ると、
うん、
よくよく考えてみたら、うん、iTunes でエッチな動画を管理してiPad とかのホームシェアリングでちょっと離れて見るってことも可能なのかなっては思いました。
はい、あまりそんなティップスいらねえよ
いや、例えばiTunes でアニメだけのライブラリを作っておくっていうのもいいのかなと思ったん
だよね。それはいい、だから HK にしなくていいから教授。
そうそうそう、
あの夜の帝王みたいになってから今
そうやってね、ライブラリの管理もできるんだけど、
うん、
あともう一つ起動するときに、
うん、
オプションキーってすごく大きな役割があって、
はい、
Mac 自体、
うん、
電源入れたときにオプションキーを入れっぱなしで電源を入れるんですよ。
あ、はいはいはいはい。
これやったことある？
ないないない。電源入れるときにオプションキーを押しながら
電源入れて、うん、起動音ポワーンってなるよね。ポワーンって、うん、ポワーンじゃねえな、パフーンかな。
どれもいいだね。
鳴った瞬間にオプションキーを押すと、
うん、
オプションキーを押しながらしてると起動できるやつを全部並べてくれるんだよ、う
ん、
例えば外付けハードディスクに OS を入れてますとかね、うん、緊急用に作ってますとかね、
うん、
内蔵ハードディスクがちょっと調子悪くってっていう時は、うん、外付けのハードディスクから起動させたいっていう時はこのオプションキーを押して起動すると起動できるのが一覧で出てきてどれから立ち上げますかっていうふうに聞かれるの。ポチッと押しただけじゃダメで、しばらくパッチしていると、うん、ハードディスクのアイコンが出てくるので、
はいはい、
ブートキャンプやってる人とかも結構使えると思うので、
うん、
ソフトウェア上で設定の方から起動ディスクって選べるんだけども、
うん、
それで選んでしまうとずっとそっちで立ち上がっちゃうと変更するまでは、
うん、
でもたまに1回だけ Windows 立ち上げたいなとかっていう時はこのオプションキーを押してあげれば、
うん、
その時だけ Windows で立ち上げて次立ち上げる時は普通にいつも通り Mac が立ち上がるので、
あ、そうなんだ、へえ。
これも使い分けしてあげればいいかなと思いますね。
なるほど、1回限りの関係なパワー、
そうそうそうそう、そう、そういうことですよ。1回限り関係もできるんで。
わかりました、
はい。まあ、これがねオプションキー、まあ、Mac を立ち上げるときにも使えるっていうやつですね。
だんだんこの番組大人な番組になってきたね。
この間言ってたじゃん、なんかアダルトなベイベーって言ってたじゃん。あのベイベーかっこよかったよ。
あれはノリだからね。
あのベイベーはかっこよかった。
あ、そうですか。おいえ。
あ、今のはいまいち。まあ、そういうわけで起動するときにね、うん、オプションキーを押してあげれば、
はい、
結構いい感じでできるかなっていうことがありますので、
うん、
そしてもう終了しようと、うん、Mac を、
うん、
そういう時にもちょっとキーボードの方から操作ができるっていうことで、
はい、
まあ、例えばね iMac とか使ってて、
うん、
マウスが調子悪いと、終了するのはどうしたらいいんだろうっていうね。
あー、そうか、
電源ボタン押せばダイアログ出ちゃうんだけど、今日のはね基本的にねおおって思わせるようなやつなので、
お
って Mac を使ってる人とかに威嚇するための Tips なのって。必要性はそんなにないかもしれない。
Mac を使ってる人を威嚇するとTips、
あ、こいつできるかもって、こいつ Mac 使えるかもって思わせるだけの技なので、今日のは、
はい、
あんまり実用性がないかもしれないんですが、これちょっと覚えてたらかっこいいかなっていうね。一時ねクイックシルバーっていうアプリケーションがあったんだけど、うん、キーボードのコマンド入力っていうのかな、それで Mac を操作するみたいなのがあったんだけどね、うん、ああいう感じで、うん、メニューを操作できるっていうのがあるので、
うん、
今日はシャロちゃんプロの仕事なので MacBook Pro かな。
そうです、プロです、はい。
MacBook Pro の17インチかな。
そうです、
はい、あれキーボードは JIS 配列
US も選べたんですが、わざわざ慣れてるディスキーボードにしたんですけど、なんか周りからは大不評でただのバカと言われました。
でも JIS なら JIS で慣れてるのが一番だよ、うん、それは、
はい、
シャロちゃんみたいにほら指丸いとリターンキーとか大きい方いいもんね。
そうそうそうそう、幅広なんでねこちらがね。
ね、コントロールキー、
はい、
あとファンクションで F2 を押すんですが、
はい、
ノートパソコンの場合は FN っていうキーあるよね、
はい、
これも一緒に3つ押してください。
コントロールキーと FN キーと
F2、うん、
これさ、うん、コントロールキーってディスキーボードと左についてんだよ、で、うん、FN キーが右側の下の方についてんだよ、で、うん、F2 が上にあって指がね多分これ届かない。
じゃあこれなしかな。
ちょっと待って、できるできる、左手でできる、でこれ押しちゃっていいよね。
そうそうそう、
はい、押した。そしたらリンゴマークがヒカヒカヒカヒカヒカって光ったり消えたりしました。
あ、じゃあ光ったまんまにしといて、
うん、しました。
でカーソルでメニューのところを動かせるので、
うん、
テロテロテロテロと。
あ、本当だ、はいはいはい。
で上下で上行ったり下行ったりするんで、
うん、
これで操作ができるんですよ。
これは例えば iMac で、まあ、マウスがないと、でその時にメニューを動かす時は、うん、コントロールキーと FN キーと F2 通キー、
そう、
うん、これを押すと上のメニューが、点滅して、で点滅をオンにした状態でカーソルで動かしてやると、うん、
でリターンキーを押すとそれが実行できるので、
あー、はいはいはい、はい、
これは結構威嚇できると思います。これはどのアプリケーションでもできるので、
うんうんうん、
あともう一つ、
はい、
コントロールと FN と、
うん、
これはいい、これなしこれ F3 もあるんだよ、これ。
あ、できるよ、コントロールキーと FN キーと F3 できるよ。
ドックに今度選択がいく。
本当だ、ドックが出てきて、下からビヨーンって出てきて、なんていうんだ、ちょっと暗くなるような感じで
選択して、
うん、
選択してるやつで、うん、リターンキーを押すとそれが動くと、
うん、
マウスが調子悪い時とかね、
うん、
あーでもな、立ち上げるってことはないか、マウス調子悪かったら。
でもさ、
うん、
何でもかんでもほら書類作んなきゃなんないとかさ、
うん、
あマウスちょっとないんだけど、でも何でもかんでも今日中にこれ書類作んなきゃなんないから、うん、動かさなきゃっていう時は多分あるよ、う
ん、そう、多分あるね、そ
ういうあるよ、うん、
あ、こういうのも覚えてて
本はないよ、うん、
うん、そうだね、これもMac 使ってる人に威嚇するには、まあ 20% ぐらいのダメージを与えられるかもしれないまあこういうのもあるので、ぜひ使ってみてくださいと、はい、
だってすげえじゃん。だってさ、 iMac 前にしてさ、友達来ててさ、ほ、うん、んでマウスないのにさ、ピコピコピコピコピコってさ、うん、ドックとか出せたら、すげえこいつなんだと思うじゃん。
そう、あとはルノアールでとかね
なんでルノアール限定なんだよ
ルノアールでコーヒー飲みながら、うん、こういう風に、あれ、あの人トラックパッドも使わないでなんかやってるよっていうね、うん、
すげえよ、
もう威嚇するには持ってこいか、
これ覚えるわ私。
あ、そう、
コントロールと FN キーと F3 とか F2 とか、うん、これ覚えて、うん、マウス使わずに誰かの前で自慢げにやってみっから。これ、
そう、目的はそれよこういうのは目的はそこですよ。実用的じゃなくても威嚇はできるっていうね。
これかっちょいいよこれ。よ
し、で
しょ、うん、でしょ、あの 119Mac リスナーの皆様、これ覚えてください。でこれあのやってる人見たら、ああいつは 119Mac のリスナーだなと
そうそうそうあの Mac 使ってる人なんてね、基本的に威嚇したいだけだからね俺使えるんだけどみたいな、 Mac 使えるんですがみたいな
確かにね。
オプションを押しながらドラッグするっていうのをやったことある？うんとね、一番と多いのは、例えば USB メモリーをぶっ刺すとマウントしますよね、
うん、
あれコピーしようと思って USB メモリー丸ごと移動させるとショートカットっていうかエイリアス作られちゃうよね。 USB メモリーをドラッグ&ドロップしてどっかにコピーしようと思った時ってドラッグ&ドロップでいかないでしょ、エイリアス作っちゃうでしょ。で全部コピーしたいと思った時は、うん、中身だけを移動させるとかしないとダメじゃない、うん、でもドライブごとコピー全部欲しいと思った時、うん、どうやったらいいかっていうのは、うん、オプションキーを押しながらドラッグしてあげればいいんですよ。
あ、はいはいはいはい、
そうするとコピーになるので、
うん、
例えばデスクトップに USB メモリーがマウントしてあって、
うん、
でそのまんまオプションキーを押しながら、うん、ちょっと右側にずらして離してあげれば、うん、デスクトップにコピーになるし、
うん、
どっかのフォルダーからどっかのフォルダーにコピーしたいなと思ったときはオプションキーを押したまま移動させてあげれば、
はい、コピーが作られるってことですね。
そう、 コピーっていうのかな、複製って言った方がいいのかな、
うんうんうん、
作られるので、うん、これは結構使うときは多いかなと思います。違うやり方としては普通にコピー&ペーストっていうやり方もあるんだけどね、うんうん、ファイルを選んでコピーして、
うん、
任意の場所に行ってペーストしてあげれば、うん、同じ動作にはなるんですけども、うん、なんかそれって Mac 使いとしてかっこ悪いかなっていう、
ちょっとやってみっから、
まあ、一番と分かりやすいのはデスクトップに何かファイルがいて、
あ、できた、うん、
あ、2つになるでしょ、そうそう、
なるなる、
これがコピーっていうか複製してくれるので、
うん、
結構使うときは使うかなとは思う。あ、あとね、うん、iTunes に入ってる音楽あるよね、
うんうん、
この曲ちょっと加工したいなとか思ったときに、
うん、
iTunes からその曲を右クリックしてファインダーで表示ってして、
うん、
その音楽のファイルをオプションキーを押したままデスクトップにドラッグ&ドロップするんですよ。
これファインダーで表示させてからやるの、
うんうん、そうそうそうそうそう、ファイルを持ってきたいわけなんで、
うんうん、分かった、あ、できた、もう一回ちょっとまとめるけど、 iTunes の中に入っている曲や、
うん、
うん、ものを右クリックしてファインダーで表示するっていう風にして、うん、でファインダーに表示させて、うん、そっからオプションキーを押したままドラッグ&ドロップで移動するとコピーが作られると、うんうん、できた、そうそう、できた、うん、
これオプション押さないとそこのフォルダーからなくなっちゃうので、うん、まあ、iTunes に限らないけど、そうやっていじるときは原版はいじらないで、うん、複製をいじってあげるっていうのがこういうオプションキーを押したままドラッグってやつだよね、
うん、
これね、モニョリモニョルモニョリあの CD ロムとかももらってきたやつとか、
うん、
DVD とかもプロテクトかかってないやつとかは、
うん、
コピーするときはオプションを押しながらディスクをピュッと動かすと丸ごとコピーできるので例えば DVD とか CD ロムとかって、
うん、
デスクトップにマウントしても、
うん、
コピーってできないので、
うん、
そのままやっちゃう、オプションキーを押しながらやってあげると、
うん、
コピーができる、まあ、こういうのもあるので、
うん、
このオプションキーを押しながらドラッグしてあげるとコピーができるっていうのだけ覚えててください。
わかりました。
ほぼ 100% かな、ほぼ全てのアプリケーションで使える技なんですが、
うん、
コマンドプラス W って、 W って知ってるよね、
W これ何、コマンドと W って何すんの。
ウィンドウ閉じるです。新規ファインダーウィンドウ開いてもらって、
うん、
5枚ぐらい開いちゃってください。
5枚、はい、
ウィンドウを閉じるときって、
うんうん、
赤いボタンを押すよね、
うん、赤いボタンって×印ってことか、うん、
そう、左上の赤いボタンを押すと閉じるよね、
うん、
で、コマンドプラス W でも閉じれるわけですよ。
W! あ、本当だ本当だ、聞いていたぞこれ、すげえ、なんだこれ。
で、何回も押せば、
うん、
まあ今5枚開いてたら5回押せば5枚閉じてくよね、トントントントントン、
うん、全部閉じた
でしょ、
うん、
じゃあもう一回5枚開いてください。コマンド N、 コマンド N でもいいよ。
コマンド N、 おお、なんだ、コマンド N だと増えていったぞ。
そうそう、これ新規で作るんだけど、
うん、
で今あるよね、開いてるよね、
うん、
でここで軽くエクスポゼ、おお、いっぱい開いてるって確認したら、
うん、
コマンドプラスオプションプラス W、
うん、コマンドプラスオプションプラス W、 あ、一気に消えたこれ。
そう、一気に消えるんですよ全部。
なんだこりゃ、こんなこと知らなかったのかなちょっと待って、俺もう一回やりたいな、俺もう一回やらせてくれ、頼むもう一度だけやらせてくれ、
うん、
ファインダーを、
うん、
コマンド N で増やし、ファインダーをコマンド W で減らし、うん、コマンドオプション W、
うん、
コマンドオプション W で一気に消すと。
そう、全部閉じるっていうになるんだよね。オプションを押しながらすると全部閉じるなんですよ。
覚えられっかな。
大丈夫だよ。コマンド W って、
うん、
W ってウィンドウの W なのよ。
あ、そういうことか。なんかコマンドワールドエンドみたいな感じが。
一応ね、ウィンドウだと思うんだよ。多分ね。さっき N 押せば作るっつったよね。これは new ですよ、new、うん、
ああなるほどなるほど。
それにオプションくっつけると全部閉じるっていう風になるんだよね。
なるほど。オプションはこちらです、オプションは特別につける有料です、
う
ん、みたいな。
そうそうそうそう、そういうことだよ。オプションこちらオプションになっておりますっていうフルコースはオプションになっておりますっていう感じ。
オプションってだって手のいい、なんかなんていうの、手よくお金を別取りするってことじゃん。
まあまあまあ、あのそういうシステムですから
了解。
じゃあね、もう一回コマンド N で適当にパコパコパコパコって開いてもらって、
はい、じゃなくてコマンド
N
で増やしていくわけで、
開いて、
は
い、
でこうやって今増えていってます。はい、
そこで、うん、コマンド M で1個ずつしまってもらえるんだけども、うん、オプションキーを押してコマンド M をすると全部一気にしまわれる。
W じゃなくて M。
そう、 M
M ね、
うん、
で、はい、全部消えた。
ほら、全部しまってくれた
すごいなこれ
でしょ。こうやって一気にね、ドックにウィンドウをしまってくれるんですよ。
はい、
あとはまた使いたいときはドックからまた一個ずつ呼び出してあげればということができるので、うん、これね、どういう場合に使うかっていうと、エクセルみたいなやつで、何個もエクセルの書類を開いてるとか、クイックタイムで動画いっぱい開いてるとかね、
うん、
そういうときにちょっと邪魔だなと思ったら、もう全部まとめてドーンとドックにしまってあげるっていうのが使い方だよね。
さっきさ、コマンドのオプションで W ってやったじゃん。
うん。
それとは、このコマンドオプション M っていうのは違うんだ。
W はもうウィンドウ自体閉じちゃう。う
ん、はいはいはいはい。
で、M の方はドックにしまってるだけなので、また呼び出せるってことだ
よね。あ、そういうことか。はいはいはい、はい。
だから W の場合は、例えば他の書類、Excel とかね、そういう書類だったら W を押した場合は、保存しますかとか聞かれるわけですよ、う
ん。はいはいはい。
M の場合は閉じるわけじゃないので、うん、本来であればドックにダーッと並んでるはずなので、こういう使い方、
はい、
コマンドプラスオプションプラス W と M、
うん、
これね、 W ウィンドウって覚えてもらったと思うんだけど、
はい、
M はなんて覚えよう。
M は
ミュート。まあ、うん、W の逆さだって覚えてもらえばいいかな。
そうだね。それかもしくはミスターみたいなね。意味わかんない。
じゃあちょっとこの画面ミスターしといてみたいな。このウィンドウミスターしようかみたいなね。捨ててもらうといいかもしれないね。
まあじゃあミスドって覚えとくよ。
あ、いいね。ミスド。
ミスド。はい。これはね、上級者だと思うよ。これができるっつうのは。
かもしれないね、うん。初心者の人はそんなに使わないかな。
うんうんうん、
でもこれ使った時点で、
うん、
バンタム級ぐらいになると思うので。どのくらいだかよくわかんないけど。
はい、
バンタム級ぐらいまでにはいけると思うので。
はい、
選択するとき、これね、一個ずつ選択したいとか、こっからここまで選択して一気に開きたいとか、なんかそういうときってあるよね。
ある、うん。
ピクチャーフォルダーの中に写真いっぱい入ってますと。
うん、
これとこれとこれとこれとこれとこれを開きたいとか。
うん、
1番から10番までのファイルを開きたいとか、
はいはいはい、
そういう時ってあると思うんだよ。
うん、
あと例えば iTunes で、うん、この曲とこの曲とこの曲とこの曲を削除したいとかね、
うん、あるある、よくある、うん、
あると思うので、うん、その1個ずつやってたらめんどくさいでしょ。
めんどくさいし、数が多い時なんかは大変だよ、うん、
でしょ、
うん、
そういう時のやり方として、
はい、
これシャロちゃん、そういう時ってどうやってる？
これは iTunes の曲をまとめて消すときはコマンドキーを押しながら消したい曲をピッピッピッピッって選択してって、色を反転させて右クリックしてデリートしてます、
ね、おお、正解。
あ、これでいいの？
ファインダーでも同じことができますので。
はいはいはいはい。
あと例えば、
うん、
Excel とか、
うん、
Numbers とか、
うん、
セルを選んでって、
うん、
そこだけ削除とかもこれでできる。
うんうん、
何でも選択するときはコマンドを押してあげて選択すると一個ずつ飛び飛びでも選べるんで、でこういう場合はコマンドプラスクリックで選択してあげて、まあ開くなり削除するなりってことが可能です。
はい。
で、あとはつながってるもの、
1
番から10番までとか、そういうときはシフトをしながらやってもらうと、1回目押したところから2回目押したところまで全部選択するので。
これさ、シフトキーとコマンドキーを一緒に押すってこと？
うん、シフトキー。
シフトキーだけでいいの？
じゃあ、クリック
です。例えば、今、ミュージック、ライブラリーを iTunes で開いてて、一番上から10個目までをやりたいっていう時は、
まあ1個目はまず普通にクリックです。
はい、クリックして反転させました、色を。
で、
そしてシフト。
中盤名のところをシフトしながらクリックすると10個選んでくれる。
おー、すげえ、ほんとだ。これ初めて知った。
で、そのまま、うん、そのまま、まあ、ゴミ箱に捨てるなり、ダブルクリックすればそれが開くなり、っていうのがあるんで、うん、これね、やっぱりいろいろなんか作業とかしてると、例えば、写真をね10枚開きたいとか、うん、これとこれとこれの写真開いてちょっと見比べてみたいとか、うん、そういう時って多分あると思うんだよね。
だから連続して選びたい場合は最初の1個だけはクリックした色を反転させて、うん、シフトキー、そして飛び飛びのがあった時はコマンドで使い分けをすればいいんじゃないの？
そうそうそうそうそ
う。
つながってるものはシフト、飛び飛びの時はコマンドを使ってもらうと、
うん
うん、複数選択して一気に作業が、
うん、
できますので、これはもうどのアプリケーションでもとりあえず使ってみてください、う
ん、はい。これはね、知ってると知らないとではね、天と地ほど違うよ、このマックライフが。これはいい、うん、
そうだよ、119マックはね、うん、作業効率上げてるんですよ、みんなの。そういえば、
うんうん、この間もなんか、ね、あの119マックでやったネタが役に立ったってツイートあったね。
ありました、うん、はい、うん、なのでみんなのどんくさいのを俺が解消してあげてるってことだよね。
まあ言っちゃそうなんだけどね。
そうそう、
教授リアルでは青色たち非常にどんくさいからね。
右上、
うん、
いろいろダラダラダラって並んでるよね、
うん、
時間とかフォトエリー、あとボリュームとか、あと Wi-Fi の電波とか、
うん、
いろいろ並んでるよね。
並んでる。
これ順番変えたいと思ったことない？
ある。あのさ、これさ、うんうん、エバーノートのやつがさ
あ、それは無理。
あ、これは無理なんだ。じゃあデフォルトの入ってるやつってことか、
うん、そうそうそう、デフォルトのやつ、うん、
うん、だからこれ動かしたいね。
じゃあ動かしてみよう。
はい、
コマンドキーを押しながら横に好きなやつ動かしてみて、順番変えれるから。
おお。
むせたむせた。
あ、本当だ、ドロップボックスやエバーノートは動かないね。
動かない、うん、これ立ち上げた順番に並んじゃうんだよね。
あ、
これは
そういうことか。
うん、
あ、
だから一回終了してもう一回立ち上げると多分左側に来るんじゃないか。遠いのはちょっとならないんだけども、
あ、
でも時間とかね、あと Wi-Fi のアンテナとかちょっと右側よりの方がいいかなとか。
こんなとこまでいじれるようにできてるってすげえな、本当に。
でしょ？
って、うん、
でね、こっからちょっとサクサクっとなんだけど、
はい、
チャロちゃんだったらエアマックのアンテナあるよね。
ある。
これクリックするときにオプションを押しながらクリックしてみてください、
うん、オプションを押しながらクリック、はい、
うん、だと通常と違うのが出てくるよね。
あこれここで、あー、ちょっと今軽くめまいと感動を覚えております。
チャンネルとかセキュリティの種類とか、
うん、
電波の強さとか、うん、それが表示されるよね、
はい、
電波の種類もかな、あと MAC アドレスとか、
うん、
そういうのがいろいろ表示してくれるので、
うん、
まあ、なんか調子悪いなと思った時オプションを押しながら、
うん、
ここ見てもらうと電波に関する情報が出てきますので、
うん、
これが AirMac なのね、
はい、
でモバイルミー入ってる人は、うん、モバイルミーも同期のやつあるよね、矢印が丸くなってるやつ、
はい、
これもオプションをしながらやってみてください。詳細情報が出てきます。ここにあの何々同期してるかっていうのが、時計じゃなくて矢印、うん、モバイルミーで同期してる。じゃあね、うんうん、環境設定開いてモバイルミーから同期っていうとこを見てもらっていい、
はい、
でメニューバーに同期と状況を表示っていうとこチェック入ってる。
あ、入ってない。
あ、じゃあ入れてみてください。
あ、出た出た。モバイルミ。
丸い。で、はい、ここをオプションを押しながらクリックすると、うん、今何々同期してるのかっていう詳細が出てくる。うん、マークとかカレンダーとかメールアカウントとか。
あー、本当だ。
ここからいつあの同期したかとかっていうのが出てくる。
モバイルミと同期にチェックが入ってなかったんで、何も 表記されていませんって出てきた。
それもったいないよ。
ちょっと待って。
でもそれ買ったばっかりだからか、それは。
そうそうそう、それはある。
それ同期すれば今まで同期してたやつがこっちに降りてくるから。
うん、
そう、ブックマークとかはやっぱり同期してないと結構めんどくさいでしょう。
ここにオプションをしながらこの詳しい情報を出したときに、同期をこっからすることもできんだね。
あ、そうそうそうそう、今すぐ同期とかね、うん、あるんで。それはオプション押さなくても出てくるよ。オプション押した時と押さない時の違いっていうのは、その詳細情報が出てきたりする。
うん、分かった。
その違いがあるので、ここから何々同期がいつやったのかっていうのが見れるので。
モバイルミーが今ものすごい急いで同期始まった。あ、これね、前の MacBook Pro は確かに同期してたんだけど、うん、これ新しく買ったばっかりでやってなかったんだね。
そうだね、そういうことだね、うんうん、普通なら一番最初にやるんだけどね。
今チクリとやめられたぞ。チクリ
だってサファリとかブックマーク欲しいじゃん。あとメールのアカウントとかも欲しいじゃん。
あ、そうだね、うん、
あ、でもあれか、タイムマシンから行っちゃったか。
そう、タイムマシンをそのまんま環境を受け継いでるんで、うん、
じゃあうかつだったね。それはうかつだった。
どちらにしても言われんじゃねえか。
あと、じゃあ次バッテリーもオプションしながらちょっとやってみてください。
はいはい、
ほとんどね変わりないんだけど、一個だけ状態っていうのが出てきますので。
状態は正常って書いてある。
はい、正常です。異常っていうのはまだ見たことがないので、どういうふうに表示になるかわからないんですが、一応ねここに正常ってなってれば問題はないってことなので。
ていうか、ちょっとあれだよ、ここ壊してみて異常っていう表示を見るぐらいじゃなきゃ、教授としてはさ。
でここの正常とか異常、うん、異常って表示されるのか知らないけど、
うん、
これシステムプロファイラーっていうやつからバッテリーの状態って詳細見れるんだよね、うん、何回充電したとか、はいはい、何時間使ったとか、
うん、
そういうのも見れるんだけど、うん、まあ、ここで表示されるのはその状態が正しいか正しくないかっていうのを表示してくれるんで、
うん、
バッテリー調子悪いなと思った時ここ見てあげればいいんじゃないかな。そうだね、オプションして。
だからさ、うん、このオプションキーを押すことによってさ、通常よりもいろんな詳細な情報が分かったりとかさ、こっからいろいろいじったりとかさ、
うん、
できるから便利だね、う
ん、でね、シャロちゃん、
うん、
シャロちゃんはポッドキャスターでしょ。
多分そうじゃないかもしれない。
じゃあボリュームをね、オプションしながら開いてみてください。うん、
ボリュームオプションを押しながら、ボリュームってどれ、これ、
あのスピーカーみたいなマーク、
あ、これだ、これオプションを押しながら、はい、あー、なんだこれ、ヘッドフォン、サウンドフラワー、
はい、選べるんですよ、ここから。
あ、
環境設定開かなくても
ここでできるんだ。
そう、ここから入力ソース、入出力のソースを選ぶことが可能、うん、最近だとね、サウンドフラワーっていうのを入れてる人が多いと思うので、うん、あとオーディオインターフェースをつなげてマイクを使ってるとかね、うん、プロポッドキャスターだったら、うん、そういう時にどっちのマイク、内蔵マイクを使うのか、うん、それともオーディオインターフェースをつないでるマイクを使うのかとか、
うん、
ここから選んであげることができる。
そうだね、今スノーボール使ってんだけど、ブルーの、
うんうんうん、
そのブルーのスノーボールとか内蔵マイクとか入力のところはソースが選べるようになってるし、
そうそうそう、
出力もヘッドホンってなってたり、うん、サウンドフラワーの方からって、いつもだったらシステム環境設定の方の、
うん、手間かかんだよね、なんかね、
ところからいつもポッドキャスト撮る前に設定してたんだけど、
う
ん、
確認してっていうのをやってた、う
ん、こっからやってる人は結構すげえかもしんない、うん、
これはね、威嚇度 50% だね。ファンクションキーのところにボリュームってありますよね、大きくしたりちっちゃくしたりっていうの、今の機械だと F、 今の機械って変だよね、
F の11がちっちゃくで12が大きくで10がミュートかな。
これってあんまり細かくできないよね。オプションとシフトを押しながらこのファンクションキーを押してみてください、
うん、あ、すげえなこれ、ちょっと
地味でしょ、
ね、
地味でしょ。
オプションシフトキーを押しながら、一番音を大きくする F12 キーファンクションキーを押してみたら、
うん
うん、いつもの、なんでだ、半分ずつの音量調整ができる。
なんかね、4分の1ずつ動くらしいんだよ。
あ、4分の1だ、本当だ、
うん、なのでより細かく設定ができる。
これ地味だな、これ
地味でしょ。 地味なのよ。
でも地味だけどすげえ便利かもしんねえこれ。だから音あとちびっとだけ小さくしたいとか、あとちびっとだけ大きくしたいって1じゃないのよ、これの4分の1なのよって時は使えるわ。
意外とさ雑でしょこのボリュームって
雑、
ね、だからこれをシフトとオプションを押しながらやっていただけるとみちみちみちみちって動くんで、ボリュームが
マックってすごい、なんかマックって本当に素晴らしいですねっていう感じになっちゃうね
これはね地味だからね、威嚇度はちょっと弱いんだけど自己満足度は高いと思う。
でもこれ友達に見せちゃったらおーすげーってきっと
なるから
声出すよ。これマックユーザーでも古い人でも知ってんから、これ知らないんじゃないの、意外と
そんなに知らないんじゃないかな。
これ自慢できるじゃん、合コンで
合コンか、なぜ合コンなのかわからないけど
高校にこれ持ち込んでマックってすげえだろって
地味だろって、
4分の1ずつちっちゃくできるんだぜこれすげえセールスポイントじゃん。
ブラウザー開いてるときスペースキーって押したことある？やってみて。
今サファリをじゃあ立ち上げてツイッターでいいじゃん。
ツイッターのウェブページ、
うん、そうそう、
あ、いいよいいよいいよ。
ツイッターのページが出ました。そんでスペースキー押せばいいの？
もうスクロールさせたいんだよ。
あっなんだこれ、スクロールってか上から下に動いていってるよ、
う
ん、
そう、長い文章とか読むときはいいかも、いいんだよね、こういうのは。
あ、なるほど。
で、うん、シフト押しながらスペースを押してみて。
シフト押しながらスペース、
まあ要はスペースキー押せば下に下ってって、
うん、
シフトキーを押しながらスペースキーを押すと上に戻ってくってことだよね。
あ、1個ずつ上に、じゃあ
そうそうそう、
ウェブページでスペースキーを押すと、うん、ちょっとずつ1個ずつ下に下がってって、うん、シフトキーを押しながらスペースキーを押していくと1個ずつ上に上がっていくってことだ。
そうそうそう、意外とね覚えると使っちゃう時あるんだ。 あとさ、
うん、
ウェブページ進んだり戻ったりっていうのってあれ使ったりする、スワイプっていうんだっけ、4本に、
うんうんうん、やるやる、
あれ使う、コマンドカーソル、
コマンドカーソルは知らない。
あ、じゃあコマンドカーソル
コマンドカーソル、あなんだこれ。要するに見てるウェブページよりも前に行きたいときは、うん、コマンドの
コマンドと右
あ、コマンドと右カーソルをやると
進む、で
進む、で戻るときは左カーソルで、戻れると。
でね、なんでこれをスワイプじゃなくって、うん、スワイプでいいんだよね、4本指スワイプとか使わないで、なぜこれをおすすめしたいかっていうと、
うん、
スペーシーズとかエクスポゼとかを使ってると、うん、こっちの方が楽だったりするんだよね。スペーシーズをね、
うん、
オプションキーとカーソルキーの組み合わせで、
うん、
移動するやり方もあるんですよ、やれるんですよ、うんうん、設定してると、
うん、
スペーシーズで移動しながら、うん、ウェブページに戻ってきた時はコマンドキーとカーソルでちょっといじってやれば行ったり来たりっていうのができるくなるので、
うんうんうん、
ね、JIS キーボードだとカーソルの脇ってオプションじゃないよね。
カーソルの脇ってオプションじゃないよ
だよね、うん、だそこがちょっと使いづらいかもしれないんだけど、
うんうん、
US キーボードだとカーソルの隣がオプションキーで、うん、その隣がコマンドキーなので、
うんうん、
コマンド、オプション、カーソル、カーソルっていうのがすごく使いやすいんですよ。
はいはいはいはいはい。
で、トラックパッドに一切触ることなく、
うん、キーだけで、うん、
あ、トラックパッド使うのはもう親指でクリックするだけで、あと、うんうん、こっちの4本指はキーボードで操作してるっていう感じになるんで、これ俺使ってるとこみんなに見せてあげたいよ。これ威嚇度 80% はいってよこの人何やってるかわからないって絶対思うと思うよ。だからエクスポゼ使ってスペーシーズで移動してこっちで作業してこっちに戻ってきてウェブでチロチロっと見てまたこっちに行ってとかやるから、
おーすげーな
ー。で、うん、まあ、この辺はねちょっと US キーボードと JIS キーボードでね、うん、こういうところがやっぱり US キーボードの利点になってくるんだよね、
うんうんうん、上級使いになってくと US キーボードの方が確かに便利なんだろうね。あの流れを考えてるからね。
アドビ系列のショートカットキーなんかはやっぱり US キーボードが基本になってるので、
ああそうか、
やっぱり片手で3つ押せるところにあるとかね、
うんうんうんうん、
さっきみたいにほら JIS キーボードだと両手使わないと押せないとか、
3つ
とか
そうだね、うん、
もあるので、うん、まあ、そこが US キーの メリットにはなるんだけど、いろいろ自分なりに工夫してもらえばいいかな
と。そうね、あの指をね発達させることだよ
伸ばすとか、指を伸ばすとかそういうことだよね
そうそう、お前はお風呂に入った時に指伸ばすねこと3つ押せるように根本的に違ってるような気がして
あの無理なら体を合わせるしかないからねそうそうそうこれは結構使えるので、これ覚えてスペーシズムを使ってあげると、あーこらこの人できんじゃねえって思うから絶
対どうすっかな、できる人になっちゃった
でもうちょっと頑張るとこの人何やってるか分かんないけど
これ変人の領域に入っていくわけですね。
そうそう、できる通り越しちゃうからね一回は、マグロを科学するということで
音入りのなんかこれ科学シリーズできてきたぞこれ
まあ、じゃあ次回はマグロとタコを科学するという感じで今日はこのぐらいにしといてやるか
やろう、このぐらいにしといてやろうぜ。
復習しながらやってみてください。
はい、勉強しておきます。